はい、今日も、長者宮司の総払いですね。クソ払いの最初の正門の教えですね。正門の教えを理解するためには、まずは因果の道理ですね。これは何回もお話をしましたが、今回もまず因果の道理からお話をしたいと思います。因果の道理とは全因善果、悪因悪果、自因他果ですね。ここをだいぶ納得できてきました。
納得できました。
全因善果、悪因悪果、自因自果、あ、自因他果ですね。自因他果、
他因自果っていう時もある。
これは他因自果っていうふうに言ってもいいですよ。自因他果っていうことは他因自果、つまり自分のやった種まきは相手を幸せにすることもあれば不幸にすることもあるってことです。ここでよくこう自因自果じゃないかと、ね、自分がお酒を飲んだら自分が酔っ払うんであって、人が酔っ払うってことはないと、ね、自分が勉強したら自分の学力が上がるのであって、人の学力、人が頭が良くなるってことはない。確かにその通りなんです。自分がお酒を飲んだら自分が酔っ払うと、
自分だけのことを考えたらそれは
自分自覚、いやいや、その自分だけのことじゃなくて、ここで言う善果っていうのは幸せになるか、それとも苦しむかっていう話なんですね。善果とか悪果っていうのは、そのね、幸せを感じることか、それとも苦しみを感じるかっていうことなんですよ。自分がお酒を飲んで自分が酔っ払っても、誰かがですね、その私の話をふんふんふんって聞いてくれないと楽しくないじゃん。
ただ飲んでるだけ。
ただお酒飲んでるだけ。そうでしょ。だから飲みに行くわけですよ。
勉強もして点数が良くなって誰かが褒めてくれれば嬉しい。
そう、誰かがそれを、いやー、よくやったねーと、素晴らしいねーと、こういうふうに認めてもらって初めて、ああ。はい、よかったと幸せを感じるわけです。どんなに自分が頑張ったとしても人がそれを認めてくれなかったらちっとも嬉しくないんです、ね、今オリンピックがやってますけど、ね、一生懸命泳いで泳いで金メダルやったーとかってね言ってますけど、みんながわーって、ね、言ってくれるから嬉しいんだよって、ね、え、誰も応援してくれなくてこう泳いで、ね、金メダルってなってもね、誰 もテレビもないと、テレビもね放送されてないと、誰も応援してくれてないと、そういう中ね、頑張って頑張って金メダルね、北島康介金メダル取ったとかってなってもね、誰も見てなかったらね、超嬉しいとかっていうこともないわけですよ。
無人島で一人で暮らしてたら喜びもない、ね、
そう、ね、そう、寂しいだけなん
か、辛い手がいない。
だからどんなに自分が頑張っても ね、それを認めてくれる人がいなければ私たちは幸せを感じないんです。だから寺院高ですよと、こういうふうに言うわけです。一生懸命お酒を自分が飲んだとしてもね、自分は酔っ払うかもしれないけど、それで幸せを感じることはないわけです。はい、酒が美味しいって、酒が美味しいから飲んでるんじゃなくてね、それは酒美味しいから飲んでるかもしれないけど、それで幸せを感じることはないわけです。ああ幸せと。ね。やっぱり誰かの愚痴を聞いてあげることによって、その人が楽になる。ね。ところが、なんでこれ寺院寺家じゃいけないのかっていうとですね、これは、その私たちはどう考えてる、因果の道理をどう考えてるかっていうと、私が良い種まきをしたら、今度は相手が私のために良い種まきをしてくれるっていう意味なんです。ね、全員善かって言ったら、ここの善かっていうのは相手が私のために良い種まきをしてくれるっていうふうに期待してるわけです。自分が相手のために良いことをしたら、相手は私のために良いことをしてくれると。だから全員善かなんですよ、ね、寺院寺家っていうのは自分が蒔いた種まきが自分に返ってくる、自分が人のためにやれば人は今度私のためにやってくれるんだ。いえ、違う違う違う違う違う、そういうふうに期待してるってことなんです。私たちは
期待してる。
だから自分が人のためにこんなにもやったのに、人が私のためにやってくれないと腹が立つんです。
ダメでし
ょ。そうそうそう、そうだから増毒の善っていうふうに言うわけですよ。だから寺院寺家っていうふうに言いながらですね、期待してるんです。人が私のためにやってくれるの、人が私のために努力してくれることを期待してるんです。だから最初に私が相手に恩を売っておけば、相手はその恩の重さからやってくれるだろうと。
計算づくの全員なんだね。
最初に私が相手にね、貸しを作っておけば、相手はその借りを返すために私のためにやってくれるだろう。はい、だからお金を受け取りたくないんです。だってお金を受け取るってことは相手が私のために良いことをしたってことになるじゃないですか。そうすると今度は私が相手のために良いことをしないといけない、そういうふうに思うわけです。はい、そう、できない場合もあるけど、できない場合は腹が立つんです。だって腹が立つじゃないですか。私が良い種をまいたら良い結果がやってくると思ってたら、いや来ないじゃなくて、そもそも寺院高なんです。つまり私が良い種まきをするのは相手を幸せにしてあげたいからなんですね。だから相手が幸せになったらそれでいいんです、うん、
そこで、うん、相手が幸せになったらいいと思ってないと、うん、僕は期待しちゃうっていう。
そう、期待しちゃうんですよ。自分に善果がやってくることをどうしても期待してしまうんです、う
ん、はい、それはしないで、
はい、
相手が幸せになるように、
そうそうそうそう、
してあげるっていうの
か。だから相手が幸せになったらそれでいいっていうふうに思って種をまくことを仏教では善っていうんです、ね、そもそもだから善果を、つまり自分に良い結果がやってくることを期待してやるものは善とは言わないんです。 そう、増毒の善って言って、増毒の善は悪なんですよ。
悪なんだけど。
ね。
悪ばっかりやってる。
そう、だから、寺院高ですよって話をしないと、そもそも善をしようっていう気持ちが湧いてこないんですよ。ね。私が、善をするのはあなたが幸せになるためなんだってことなんです。決して私が善かが欲しいからじゃないんです、ね、そう、それが仏の心なんですよ。私があなたを幸せにしてあげたいと、ただそれだけを思ってやるんです。だからこんなに頑張ったんだから、あなたが幸せになってくれなかったら、私の苦労は何だったのかってことになるんですよ。そういうふうに言うわけです。そういうふうに思うのはいいですよ。だからあなたが幸せにならなかったら意味がないと。私はこんなに頑張ったんだから、例えば私だったらですよ、皆さんに一生懸命教えを説くと、それなのに皆さんが苦しんでると、俺はいいことだ、いいことしたんだからね、俺はもうやるべきことはやったと。ね、寺院寺家だと、ああ私はいい結果がどっかで返ってくる、おかしいでしょ発想として。
高になってない
んですね。高っていうか、寺院寺家っていうふうにみんな今まで聞いてきたじゃないですか。寺院寺家っていうのは、私は良いことをしていれば相手はどうなってもいいって発想なんです。
表向きは良さそうに見えるけど、そういうふうに解釈もできる。
そうそう、そういう解釈っていうのは、まあ、そういうふうに思ってやってるわけですよ。私が良い種をまけば、ね、私に良い結果がやってくる、ね、だからいいんだと、相手はもう結局幸せになろうが幸せになる前がいいんだって発想なんです。だけどそうじゃないんですよ。あくまでも善をするのは相手を幸せにしてあげたいから、相手の苦しみを取り除いてあげたいっていう気持ちなんです。だから一生懸命頑張るのは相手を幸せにするためなんです。そこにその不純な動機があったら良くないわけです。そうでしょ、僕がこうやって一生懸命話をしてるのはね、いやこうやって話せば皆さんね、ご法令をたくさん出してくれた全員全家ね、私が良い種をまいたから皆さんはご法令を出してくださいね、そのために頑張る。おかしいでしょ。おかしいって思いません？
今まではね、それをまあ口で堂々と言わんまでも暗黙の了解のような。
いやだから、一生懸命ね、相手に何かを尽くしてあげるのは、うん、相手が幸せになってほしいからなんですよ。こうやって仏法を私もねお伝えしているのは、それによって相手の人が幸せになってほしいからなんです。
そんなこと知っとくこともなかったら死んだわけじゃない。
そうそう、
自分のためにやるんだとかさ。
そうそうそう、うん、そうそうね、うん、だから僕としてはですよ、一生懸命頑張ったのに相手が幸せになっていないとすごく残念な気持ちになるんです。うん、そうそうそう、善を受け取って幸せになってほしい。だってそのために頑張ってるから、ね、良い種をまくのはそれは相手に幸せになってほしいから、ね、これが善因善果なんですよ。いや、受け取ってほしいというか、幸せになってほしいから私は努力をしているわけです。それによって相手が幸せになったらすごく嬉しいじゃないですか。人が幸せになる姿っていうのはね、それだけでこう嬉しいじゃないですかね。これが全員善果なんです。
普通は自分に 帰ってきて当たり前だ。人が良くなったら妬むみたいな。
そうなんですよ。人が幸せになることを私たちは妬むわけです。それが悪因悪果なんです、ね、だからこの善っていうのは一言で言うと自利利他の心なんですよ。相手を幸せにしてあげたいっていう心なんです。
幸せになった姿を見て喜
んであげるのが心の中なんだ
ろうな。うん、そうそう、あ、相手がね幸せになって喜んであげられないと何にも喜べないんですよ、自分としては、ね、一生懸命頑張ったのは相手に幸せになってほしいから、決して見返りが欲しいからじゃないわけです。反対に悪因悪果の悪って何ですかっていうと、自分のことしか考えない心、ガリガリの心なんです。自分のことしか考えてない人は実はね、相手を傷つけ相手を苦しめている人なんです。こういうことなんですよ。俺は人に迷惑をかけてないからいいだろ、そうじゃないんです、ね、俺は人に迷惑をかけてないと思ってるだけで、うん、それによっていろんな人が傷ついたり苦しんだりしているね、たとえ相手が相手を傷つけたいとか相手を苦しめたいとかそういう気持ちがなかったにしろですね、自分のことしか考えていない人はそれは悪因悪果なんです。あなたが自分のことしか考えないことによって周りの人たちは苦しんでいるんですよってことです。はい、自分のことしか考えてない、そう、自分のことしか考えてない人はいる、いるし、その周りの人たちはそれによって苦しんでるわけです。
その教えだったの。
そうなんですよ。だって人事かって聞くと必ずガリガリの考え方になっていくんです。そう、だって自分のために頑張る、自分のために頑張る、自分のために頑張るっていうのをガリガリっていうんですよ、ね、仏教でいう善っていうのは相手が幸せになるために頑張ることなんです。相手が幸せになるために努力することなんです。そしてあえ、ね、その努力が報われるっていうことは相手が幸せになったらそれでいいっていう心なんですよ。
うん、それは素晴らしい。
はい。それが全員善果なんですよ。だから善果っていうのは相手が幸せになることが善果なんです。全員っていうのは私が相手のために努力することなんですよ。私が相手の幸せのために努力し、その結果として相手が幸せになる、ね、全員善果なんです。だから相手を幸せにしてあげたいっていう気持ちがなければ相手はね喜ばないんですよ。例えば愚痴一つ聞いてあげるっていうこともですね、ことでも相手にね、相手はこんなに苦しんでいるんだなと思ってその苦しみを聞いてあげないとね、相手の苦しみは抜けないです。はいね、この場合、一生懸命ね愚痴を聞いてあげることによって相手の苦しみが抜ける、全員善果なんです、ね、その時にですよ、こんなに話を聞いてあげればこれだけのお金が手に入るとこういう気持ちで聞いたらですよ、それは増読の善なんです。はい、いや、ありますよ。例えば飲みに行った、ね、その、ね、その、なんていうんですかね、飲み屋さんの奥さんとかね、ママさんとか、なんていうんですかね、クラブのママとかね、スナックとかね、そこに女性がいるじゃないですか。 そうするとお酒を飲んで、そして自分が気持ちよく話をするのをね、相手が聞いてくれると。この場合、相手は話を聞いてくれるので、心は楽になる。全員、善から。だけど、その見返りとして、お金をもらう。ね。そうすると、その人は不純な気持ちで聞いてあげるってことになる。つまりお金が欲しいから相手の話を聞いてあげる。そうそう。この場合、その、なんていうんですかね、相手を幸せにしてあげたいという気持ちがないんです。ね。お金が欲しいから一生懸命やってる。例えばある団体がですね、いや皆さん仏法を伝えましょう、仏法を伝えましょう、仏法を伝えたら祝善になる、そういうふうに言うと、祝善が欲しいから相手に一生懸命働きかけをする。これは不純な動機ですね。スナックの、ね、女性がお金が欲しくて話を聞いてあげることと何ら変わりない。ところがね、心が汚れていると、なんかね、この人は私のために話を聞いてくれているんだと思っちゃうんです。仏教を聞いていくとだんだん分かってくるんですね。この人は私を待ってるんじゃないと。私の財布の中のものを待ってる。
誰でも信用しちゃう。っていうか、見境がつかない。
はい。だから、あくまでも善因善果っていうのは、形じゃなくて心なんですよ。相手を幸せにしてあげたいっていう気持ちが大事なんです。ね。でも、仏教を知らない間は、心っていうのが問題にならないんです。よくあるじゃないですか。こう電話してるとね、一方的に自分のね、自慢話をする。ね。自分の苦労自慢、自分の息子自慢、自分の娘自慢をする。ね。ああ、そうなのとかって聞いてるから、なんでこの人は自慢話ばっかりするんだというふうにね、聞きますけど、普通はですね、こんなに自分の話ばっかりして、相手はどんな気持ちになるんだろうっていうことを考えるじゃないですか。
考えればいいんじゃないの？
そう、考えなくなるほど心がもう苦しんでるわけ。自分が相手を幸せに、ね、してあげたいと本当に思ったらですね、必ず相手ってどんな人なんだろうとかね、今私がこういうふうに話したらどう感じるんだろうっていうことを考えるんです。だけど、本当に相手を幸せにしてあげたいと思ったことがない人は、つまり増毒の善しかやったことがない人は、それでいいって思っちゃうんです。
親が子供にさ、良くなってもらいたいとかって言ってこう教育するっていうのかなと、そういうことともまた違う。
親が子供に対してね、良くなってほしいと純粋に思ってるのならば善です、うん、そうしないと世間体に悪いから、世間体が悪いからとか、
そういうなったらダメだ。
それは増毒の善です。例えば子供が学校に行きたくないって言ってるのに、あなたのために行ってあげてるの、学校行きなさいって無理やり行かせたとしたら、それは増毒の善なんです。本当に子供さんの幸せを考えてないってことです。これをガリガリっていうんですよ。ガリガリっていうのはガが利する、つまりガっていうのは理想の自分を守ることをガリガリって言うんです。ガは理想の自分なんです。ね、理想の自分を守る。ね。 だから本当に子供を幸せにしてあげたいって思ってるのかね、ただ自分はいい親でいたいと思ってるのか、それが全然違うわけですね。つまり善をしているつもりでも不純な心があったならばそれは悪なんです。例えば子供にね、いい大学に行かせたら、いい学校に行かせたら子供のためだ、子供が幸せになるためだと思ってね、もうお受験とかね、もう勉強させる親がいるわけですよ。それは子供の幸せのためにやっているつもりなんです、本人は。だけど本当は違う。いい子育てをしているいい親だとみんなから思われたいからやってるんです。みんなから責められたくないからやってるんです。だけどそういう醜い心を隠して表面上はあなたのためにやってあげてるんですよっていう、これをガリガリって言うんですよ。口ではあなたのためにって言ってるけど、あなたのためではなくて本当は自分のためなんです。よく宗教の教祖がね、皆さんの五章の一大事の解決のためには皆さんが頑張ってね、破邪検証に進むことがいいことですよっていう、皆さんのためにっていう。でも心の中ではどうかって言ったらね、私がそうするとたくさんのお金が入ってね、え、優越感に浸れると、たくさんの人が集まって、でもそういうところは決して言わないんです、
ね、善人ぶるよね、
はい、こういうのガリガリって言って、どんなに人のためにやったとしてもそれは悪因悪果なんです。つまり自分のやったことによって相手を苦しめることになるわけ。
例えば子供教育するのに何もしないで ほっといて、あのそのままでこう言って世の中の役にも立たないようになっちまっても、それはあの子供が責任あるということ。
ほっといてっていうのはですね、うん、でそのほっといてもですね、親のような子になるんです。
そうか。
そうか。
なるほど。はい。ほっといても。親の背を見て子は育ちますので。だからその何かをしたとかしないとかあんまり関係ないんです。教育にお金をかけたかけない関係ないんです。一番の教育は親自身が立派な生き方をすることです。そう、だから別に子供のためにお金をかけることが子供のためではないわけですよ、はい、
子供自身がこれを習いたいとかあれをしたいって言った時に親としてできる範囲で助けてあげる。
まずはですね、その一番の子育ては親ができることはやってあげるってことなんです。お金じゃなくてですよ。親ができることは子供のためにやってあげる。お金っていうのはですね、それは言い訳の道具なんです。子供のためにちゃんとやってあげたという形を取り繕うものなんですよ。
でも習い事っていうのはお金かか
るんですよ。習い事をね、それは親ができないことは仕方ない、はい、でも小学校のね宿題なんていうのはね、その付き合ってあげられるじゃないですか、ね、
まあそうだね、あなた任せにしないよね、
はい、できることはやってあげるし、できないことでもね 頑張って子供のために勉強して教えてあげたらいいじゃないですか。分からなくても。
どこどこの塾に行ってるっていうのを、もう親にしたら、
いや、それがちゃんと子供を育ててるってことになってるわけですよ、ね、お金をかけてることがそのまま子供のためにしてあげたっていうことになっちゃうんです。でもそうじゃないんです。心なんですよ。心が子供に向いているかどうかなんです。俺はちゃんとお金をかけたぞって言ったらね、お金をかけることによって子供と向き合うことから逃げてしまったと。で、俺はちゃんと子供を育てたと。いや、子供を育てたんじゃない。あなたは立派な親を取り繕うために頑張ってきたんだってことです。もうガリガリになるわけです。ね、できないことはできないことで、ね、仕方ない。その時はちゃんとね、ごめんねって謝ってあげたらいいじゃないですか。ね、お父さんにはうまく教えてあげることができないから、この先生から教わってねってね。ね、まず謝るべきですね。子供のことをちゃんと考えている。子供の幸せを考えている。それが全員善科なんです、うん、ね、相手の幸せを念じて相手のためにしてあげる、これが全員、ね、そうやって頑張っていけば必ず相手は幸せになりますよ。ね。え、どうしたんですか。いや、一生懸命相手のために努力していけば、まあ、そういうね、相手は幸せになる、ね。話を聞いてあげれば、その時は相手は喜びますよ。
そうですね。
はい。ね、純粋に相手の幸せを念じて種をまいてあげる。それが全員善科ってことなんです、うん、
純粋には必要なんです
。そうそうそう、
結果ね、純粋でないと食われてくる。マジです
ね、不純な気、はい、不純な気持ちで種をまけばそれは悪因悪果なんです。ね、悪因悪果っていうのは自分がやった種まきによって必ず誰かが苦しんでいるわけです、ね、そうは分かんない、分かんない。だって自分には返ってくるかどうかは相手がね、返さなければ返ってこないわけですから。ね、例えば子育てで言ったら子供のため子供のためってやっているつもりが、その親のね、いわゆるエゴを守るためにやっていた場合ですね、そのために子供は苦しむことになる。でも子供は弱いとですね、それを返してくることはないわけです。そうすると一方的に子供は苦しむことになる。悪因悪果なんです。はい、だから親が悪いって言ってるわけじゃないですよ。そういうことを言ってるわけじゃなくて、自分が自分のことしか考えないと誰かを傷つけることになるっていうことを知っていただきたいだけなんです、ね、私たちはいろんな人に迷惑をかけて、いろんな人を傷つけて生きてきてるんです。それはなぜかって言ったら、いろんな人たちが堪忍してくれているからなんですよ。子供を連れて街歩いてもね、子供が泣けば周りの人たちに迷惑がかかる、ね、だけど周りの人たちがそれを許してくれているから、子供は育っていくわけです、ね、車を路地に置いたら迷惑のかかることがいっぱいある。
確かにね。
ね。 だけどそれを周りの人たちが許してくれているから、その人は気持ちよく過ごすことができているわけですね。だから気づいてはいないけれども、私たちはどれだけいろんな人たちに迷惑をかけたり、苦しみを与えたり、ね、悲しませているかわからないわけです。だから悪いとかって言って、ね、言ってるわけじゃないんですよ。そうやって、いろんな人たちが私のために、堪忍してくれるからこそね、私たちはこうやって生きていけるんです。よくありますよね。俺は人に迷惑なんてかけてないって。そんな人が一番迷惑かけてます。ね。あなたが迷惑をかけているつもりがないかもしれないけどね。あなたの身勝手な心はいろんな人たちにね、かな、ね。苦しませたり悲しい思いになったりするわけです。でも本人は俺は悪いことをしていない。そう。なぜならば悪因悪果だと思ってるからですよ。自因自果。俺が苦しんでないってことは俺は悪いことしてないってことですよ。こうなっちゃうんです。悪いことしたら俺に悪い結果が出てくるんだろ？悪い結果が出てこないってことは悪いことしてないだろってことになるんです。非常にこう身勝手な発想になるわけです。で、実際ね、悪い結果がやってきたときはね、なんで俺にこんな目に遭わなくちゃいけないんだと、こんな悪い種をいつ撒いたって言うんだとかね、いうふうに言うわけですよ。だからそうじゃないよと。あなたは悪い種を撒いてるかもしれないけど、ね、それによって苦しむのは人なんだってことなんです。ね、自覚はないかもしれないけど、あなたはただ生きているだけでね、いろんな人に迷惑をかけてるんです。だったら死んだ方がいいだろうと。それこそ身勝手な発想ですよ。死ねばいいなんてね、そんな発想はね、間違ってますよ。死んでも、そのね、あなたが死んだことによって悲しむ人がいっぱいいるんです。よくそのお父さんがね、俺がいるだけで迷惑だろうっていうことでね、自殺しちゃうって話を聞くわけですよ。そうするとね、まだ子供が中学校とか高校とかでね、お父さんが死んじゃって、残されたね、子供はね、どう感じるか。ねえ、もうなんでお父さん死んじゃったのと。ね。そしてね、自分を責めるんですね、子供は。私が悪かったから、お父さんは死んでしまったのかな。何かできなかったかな。そうやって苦しむんです。ねえ、お父さんお父さんで、俺がね、みんなに迷惑かけてるならね、俺が死んだらいいんだってことをね、思うかもしれないけど、そうやってね、自分の身勝手な心で自殺をすると悲しむ人がいっぱいいるんです。ね。私たちは常に周りの人に影響を与えている存在なんだっていうことを知っていただきたいんですね。あなたが身勝手な振る舞いをすれば周りの人が苦しむし、あなたが本当に人を幸せにしてあげたいと思ったらね、それはいろんな人をいっぺんに幸せにすることはできないかもしれないけど、身近な人を幸せにすることができる。これが善因善果、悪因悪果、自因他果なんです。こういう話をするとね、あ、そうかと、人たかなのか、そうか。じゃあみんなが私のために良い種まきをしてくれたら、私は幸せになるんですよね。どうですか？ みんなが私のために良い種まきをしてくれたら、
人に与えるからね。
はい、
人に与えるんだから。
ええ、だから人に与えるからね。だから私は良い種まきをしなくても、
待ってるだけ、
待ってるだけ、家宝は寝て待って、みんなが私のために良い種まきをしてくれたら私は幸せになれますよね。
家宝は寝て待ってるわね。まず巻いといて慌てないで待ってなさいってこと
ですね。家宝は寝て待てっていうのは結果を期待せずに良い種まきを巻き続けていきなさいって意味なんです。うん、はい、
だよね。
いや、だからそのもう一回この話をするとね、全員前科でしょ、うん、ね、良い種まきをすれば人が幸せになると、うん、ね、自分が良い種まきをしたからといって、うん、自分が幸せになるわけじゃないと。逆に人が私のために善をしてくれたら私は幸せになるわけじゃないですか、うん、ね。そしたら人がみんなが私のために良い種まきをしてくれたら私は幸せになれますよね。いや、こういうふうに先にいただいたら
先に
押すんだよ。自分が幼いのに、自分がしてないのに、待ってて家宝を待とうなっていうのはやっぱり間違いない
。だからもうみんなを責めてね、みんながやってくれたら、みんながやってくれたら私は幸せになれるでしょ。みんなが私のために善を振る舞ってくれたら私は幸せになれるんじゃないですか。
みんながやってくれたら限らんかもしれ
ない。そしたらやってくれない人たちが悪いんですよね。私に良い種をまいてくれないみんなが悪いんでしょ。
そう
です
ね。
はい、どう違いますか。
わからないしよ。
理論上はそうなるんだけどさ。
いいですか、いいですか。自分が良い種まきをしたからといって、ね、人が、あ、その自分に良い結果がやってくるわけじゃない。
してあげても、
はい、
人から来るの待ってんの？
人から来るの？いや、だから自分はしなくて人からしてもらったら私は幸せになれるのかなれないのかなんです。いいですか？ね、全員善果っていうのは私が良い種まきをすると人が幸せになる。
自分がしないのにそれは。
じゃあ自分が良い種まきをしなくても、みんなが良い種まきをしてくれたら、私は幸せになれるのか、なれないのかなんです。
なれないんじゃない？
どうして？
自分がしないのに。
いや、いいですか？自分が良い種まきをしたら、人が幸せになるわけですよ。ね、自分が良い種まきをしたら、人は幸せになると。
それはいい
よね。これはわかりますよね。ね。じゃあ、私が良い種まきをしなくても、人が良い種まきを私にしてくれたら、私は幸せになれるのか、なれないのか。
なれないと思
う。どうして？
どうしてたら困るね。だって、自分はしてない。自分しないで人から。
しないんだよ。はい。
何もしないで人から来るっていうのは、
来るわけがない。
いや、来るわけがないけど、期待して、来たとしたらですよ。
期待すること自体。
いや、期待して、期待すること自体で、ね、いや、仮に、自分が良い種まきをしなくても、人が良い種まきをしてくれて、ね、くれた場合、私は、幸せになれるかなれないかなんです。幸せと感じるか感じないかなんです。
それ幸せと感じるよね。感じないのか。うん、いや、してくれたら嬉しいし。
それで言ったら、前科の方に今私がいる。
前科の方に私がいて、人が良い種まきを私のためにしてくれました。うん、ね、それで私はそれを幸せと感じ るか感じないかってことなんです。
いかがですか。
わからん。
この間の幸せの
簡単に言うけど、ある人逆に天狗になってしまうような感じ。
天狗になる。
自分の何。
うん。
自分で分かってるつもりだったけど、分からなくなった。
分からなくなる。
自分が何。
いいですか。自分が良い種まきを、今ね、自分が良い種まきをしたら人を幸せにしてあげることができますよと。
うん、自分がそうだね。
こういう話をしました。これを聞くと、私は、あ、そうかと。自分は良い種をまかなくても、人が良い種をまいてくれたら、私は幸せになれるんですね、と。こういうふうに理解したと。じゃあ、その人が私のために良い種をまいてくれたら、私は幸せになれるかなれないかなんです。
自分しないのに、人を
なれないと。
なれないわ。
いいですか。なれると思う人、は
い、自分しないの。
自分はしない。いや、今これ聞いてね、自分は良い種をまいたら人が幸せになりますよと。
自分がまいたら人が幸せになる、
ね、自分は良い種まきをしたら人が幸せになれますよって聞いて、ああ、そうかと。じゃあ自分が良い種をまかなかったとしても、人が良い種をまいてくれたら私は幸せを感じるんですね、と。ね。そう思って人から良い種まきを施してもらったら、それは幸せと感じるか感じないか。
いや、してもらったら感じるよね。嬉しいよね、やっぱり。
感じるってことですよね。自分はやらなくても人がやってくれたら幸せを感じると思う人。
感じる。
まあ、2人になった。あ、3人。
自分が巻いたら
相手が幸せ
になるんでしょ。
はい。
だけど、相手が巻いてくれてって言ったら自分が幸せになるかって言ったら、
今大事なことはそこではなくてですね、自分が良い種を巻けば人は幸せになりますよっていう話を聞いて、ああ、じゃあ人が私のために良い種をまいてくれたら私は幸せを感じられるんですね、とこう理解してね。そして実際に人からしてもらったら、それは幸せかどうかなんです。
分かるか分からんかも大
事じゃん。いや、幸せと感じるか感じないか、もっと分かりやすく言いますか。いいですか。お父さんやお母さんが私のために働いてくれたら、私は働かなくても生きていけると感じて、子供がね、うん、ね、それで子供が、じゃあ私は別に働かなくてもいいんだと思って、お父さんやお母さんが私のために働いてくれてお金を稼いでくれたら、それは幸せと感じるか感じないかなんです。
いや、感じるけども自分のためにはならない。
いや、幸せと感じるか感じないか。
その段階でも感じるんだ。
いや、やってくれれば幸せだと思うよね、うん、それはね。
そうそう、今の例で言えば幸せだと。
いや、感じるか感じないか。
感じる。
幸せだと思う。
お父さんやお母さんが働いたらね、そう、私が働かなくても、子供が働かなくてもね、生きていけると。全員善家じゃないですか。それを聞いて、ね、ああ、お父さんやお母さんが働いてるから、私は働かなくてもいいやって思って、その善家を受け取ったら、それは幸せと感じるか感じないか。
その例は、その自分がそんなに仕事をしなきゃならないような時期になって、そういう。
それは当然ですよ。
風になった場合の例かね。
そうそうそう。
それは幸せじゃない。
幸せと感じるか感じないか。
本人
か、
ね、
本人か。
子供の受け取り方だね。
受け取り方としては単純に考えれば違う。ありがたいと思う。
ありがたいと思いません。
思わないね。
はい。だから。
だからやっぱおかしい。
そう。
そんな。
自分がやってないのに受けっていうか幸せに、
いや、つまり自分が人のためにやってみないと、うん、ですね、
うん、ありがとうございます
。いやいや、相手の気持ちって分かんないんです。何を受け取っても、例えばお金を受け取りました、両親のお金を受け取りましたと、ね、このお金がどんな気持ちで両親が稼いだのか、それは自分が稼いでみないと分かんない。つまりこの善っていうのは相手を幸せにしてあげたいという心なんです。形じゃないんです。相手を幸せにしてあげたいという心が相手に伝わって、初めて相手は幸せを感じるんです。形じゃないんです。どんなに話を聞いてあげたとしても、どんなにお金をあげたとしても、あなたを幸せにしてあげたいんだよ、喜んでほしいんだよっていう気持ちが伝わらなかったら、それは幸せじゃないんです。親になって初めて知る親心っていう言葉があるようにですね、親が子供のためにどんなにしてあげたとしても、その親心が子供に伝わらないと、子供は、ああありがたかったな、そういう気持ちにはなれない、幸せにはなれない。だから全員善からって聞いて、ああじゃあ私は良い種をまかなくてもね、その人からやってもらったら幸せになれるんですねっていう発想自体がね、おかしいわけですよ。それは形として、お金としては、物質としては恵まれるかもしれないけど、だけど、その物質にはね、何にも価値がないんです。そのお金には何の価値もないんです。何にも嬉しくないんです。そう、つまり善意っていうのは相手を幸せにしてあげたいという気持ち、それが相手に届いて初めて幸せを感じるわけですよ。例えば阿弥陀仏はですよ、私たちを幸せにしてあげたいっていう気持ちで常に働きかけてくださってるわけです。だけどその阿弥陀仏の御心がわからなかったら幸せじゃないじゃん。幸せを感じてないんです。そうそうそうそう。
阿弥陀仏の気持ちが分かれば、こう聴聞させていただいているのにがどれぐらいありがたいかも分かってくるんだ。
そう。だからどんなに、そのこれを聞いてね、全員全からって聞いて。ああじゃあみんなが私のためにやってくれたら私は幸せなんだなぁと、こういうふうに思って待ってやってくれたとしても、それはちっとも幸せじゃないんです。ところが私たちはどうしてもね、相手に文句言うんです。なんで相手はもっとこうしてくれないんだろうと、ね、なんでもっとこうしてあげ、こうしてくれたらいいじゃないか、お前が悪いっていうふうに思うんです。でもたとえ相手が自分の望むように動いてくれたとしてもね、私のために、私が相手のために何かを本気でしてあげようと思わない限り、何をしてもらっても幸せじゃないんです。だから全員善果ですよ、人員高ですよっていうふうに聞いて、ああじゃあ 人からやってもらったら私は幸せになれるんですねって思ったら大間違いなんです。人からがたとえやってもらったとしてもそれは幸せじゃないんです。そう。だから自分が本気で真心でできなくてもいいから一生懸命相手のためにやってみてごらんっていうのが仏教なんです、ね、そうしたらいかにできないかっていうことが分かってくるんです。そうするといろいろ自分のためにやってくれたことがね、あ、本当は私のためにやってくれたんだけど、だけどその心からできる人なんていないんだなっていう。でも私のためにいろいろ努力してくれたんだ。これはね、自分がやってみないと分かんないんですよ。綺麗事ばっかり言うから、受けた人は。結局親父はこういうつもりだろうとか、自分のことしか考えてないだろうとかっていうふうに言ってくるわけですよね。だからそうじゃないんです。親は親なりに子供のことを考えてやったんです。それは純粋な心じゃなかったかもしれない。また知恵がないために間違ってしまったかもしれない。だけど子供のためにやったっていうことは間違いないんですよ。いや、自分が親になってみないとだけじゃなく、誰かのために幸せになってもらう、ね、幸せに、だから全員善果ですよって言ってるのは、たとえ思えるとか思えないとか関係なく、人の幸せを念じてやってみてくださいと。心から相手の幸せを念じてできね、やるなんてことはなかなかできない。不純な心が入ってくる。
やってみないと不純な心が入ってるっていうのも気がつかないしね。
はい。だけど不純な心が入っていても、うん、でも相手のためにやろうとしている姿というかね、ね、自分がやってみたら分かるんですよ。そうすると相手からいろんなものを受けた時にね、いやこれはちょっといまいちだねとかっていうふうにね思ったりするけどね、これはちょっとないじゃないかって思ったりするけど、でも本人は本人なりに私のためにやってくれたんだなっていうことが分かって嬉しくなるんです。伝わるんです、そこで、ね、そう伝わる。全員全家、つまり私のためにやってくれたっていうことが伝わって、私は幸せを感じるわけです。分からないですか？
分かります、大体分かってき
た。あ、分かってきた、はい。
ああ、
そう。だから受ける一方では私たちは幸せにはなれないんです。つまり相手のために一生懸命やってあげようという行いそのものが、そうしようという心そのものが私を幸せにしていくんです。
実践だよね、やっぱりね。はい、その六道満行の実践を全員の心でやろうとした時に、本当に自分の心が見えて見えて。
まず自己満足でも何でもいいからやってみるっていうこと。
そう、自己満足でも何でもいいから相手を幸せに本気でしてみようと思ってやってみる、うん、やってみたらやっぱりいろんな心が見えてくるわけですよ。
本当の自分が見えてくるんだよね、
はい、
計算づくな心があったりとかね、見返りを期待しちゃう心が見えたりとかね、
はい、そういうものが見えてくると、人から何かしてもらった時にね、見返りの心を感じたとしても、不純な心を感じたとしても、でも喜べるようになるんです。
自分にもある。
そう、自分にもあるね。本気でなくそうとしてみれば分かります。なくなかなくならない だから人があったって当然だと、人間じゃないかと。だから人を幸せにしてあげることは、人を幸せにするだけじゃなく自分も幸せになる。これが本当の意味の善因善果、自因自果なんです。だけどまず自因他果っていうところに入って話を聞いていかないと、自因自果の自果って一体何かがわからないんです。
磨かれるところがもう自家だよね。
自家っていうのは、いや磨かれるというよりもその人の行為を初めてそこで受け取ることができる、人の気持ちを初めて受け取ることができる、それが幸せなんです。ああ私はこんなにも恵まれていたんだな。だから自分のことしか考えていない人には、考えてない人は幸せにはなれないんです。どんなにお金を手に入れても、どんなに財産を手に入れても、だからそういう人は不幸なんです。どんなにお金を手に入れても、自分のことしか考えてない人に幸せなんてありえない。幸せっていうのはね、人の行為を受け取った時に初めて幸せって感じますからね。お金が幸せじゃないんです。ブランドが幸せじゃないんです。財産が幸せじゃないんです。人の心が、あったかい心が幸せなんですよ。ところがね、私たちは完璧なものを求めるんです。理想が高すぎる。
相手に
完璧な善を求めるんです。真っ白な善を求めるんです。混じりっけなしの善を求めるんです。
見返りがない、
見返りが全くない、私のことを 100% 考えてくれるものじゃないと喜べない。そんな仏様みたいな人はどこにいます。
それは自分がやってみないとわからんね。
だから受ける立場になってみるとわかる。受ける立場になってみるとっていうのは、不純なものじゃ喜べないっていうのは受ける立場になるとわかるんです。そのいろんなところが感じられてね、あそこをこう直した方がいいんじゃないか、ここをああいうふうに直した方がいいんじゃないか、それまでは私は喜べないよ。ああ私ってなんて不幸なんだ。ねえ、私を幸せにしてくだされる方はどこかにおられませんか。そういうふうに、ね、なっちゃうんです。
実践しないと見えてこないんだね。
そうじゃないよと、自分が人のために本気でやってみないとね。いかに自分はそういう不純な心が入ってるかっていうことは見えてこないしね、そういうふうにいろいろね自分にやってくれることは本当に感謝しなければならないことなんだなっていうこともわからない。自分のことしか考えていない人に幸せなんて、ね、ないんです。人の幸せを考えて生きていくことこそ私たちが幸せになる唯一の道なんです。それを因果の道理を通して知っていただきたいわけです。ね。だから、ガリガリなのはみんなそうなんですよ。で、こんなね、相手のためなんかできないと。いいんです。できなくてもいいからやってくださいっていうのが仏教なんです。そう、できるできないが関係なくやってみたら、わかることがあるんですよ。相手もね、できないなりに私のためにいろいろやってくれているんだなと。ね、いろんなこう不純な心を抱えてね、醜い心も抱えているけどね、でも私のことを思ってやってくれてるんだと。それが伝わると喜べるんです。はあ、私って幸せだなと。これが本当の善因善果、自因自果なんです。だから良い種をまくと人から良い結果を受けるって意味じゃないんですよ。善因善果、自因自果っていうのは良い種まきをすること自体がいろんなことが知らされて幸せを感じるわけですね。 見返りを期待するのはね、本気で相手のためにやろうと思ってないからです。
はい、いろんなことが知らされるっていうことがもう本当に貴重な経験の結果だよね。
はい、これが因果の道理と言われるものなんですね。分かっていただきました？だいぶちょっと長くなりましたから少し休憩をします。